はい、大竹紳士交遊録月曜日のこの時間は作家の古谷恒平さんなんですが、うん、今日はなんか渋滞にはまられたそうでお電話でのご出演となります、うんうん、よろしくお願いいたします。
古谷さん、
大竹さん、はい、大竹さん、はいはい、聞こえますか、
はい、聞こえますよ。
大竹紳士さん、どうもどうも、
はいはい、どうも
聞こえますか。
聞こえますよ、は
い、いや今、うん、私いつも松戸方面からね、はいはい、葛西浦安を経由して、はいはい、有明で、はい、まあ、文化放送浜松町に行くんですけれども、はいはいはい、今、ちょっと相当な大変な事故が起こってるらしくて、
ね、
全く高速が動かないと、これは私もこの道を何年も使ってるんですけれども、はいはいはい、初めての状況でございまして、
は
い、今、ちょっと高速を降りてですね、はいはい、コインパーキングのところからもうかなり、まあ、テンパりましたけれども、なんとか電話で今日はごめんくださいませ、
はいはい、でもね、とってもよく聞こえてクリアで、はいはい、大丈夫ですよ。
はい、申し訳ございません。
とんでもないです。よろしくお願いします。
東京すさまじくなんか雨もっていうか、なんか視界が悪いですね。なんかね、なんか
今日はね、でも俺も来るとき道込んでたよ、やっぱし今日ちょっと。
あ、そうですか、うん、
はいはい、
いや、なんか事故らしいですけれども、うん、まあ、ちょっと安全運転ということで、うん、なんとか、はいはい、ということでございますが、
はい、
はい、早速今日のテーマでよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、今日は保守派はなぜ同性婚に不寛容というか後ろ向きなのかというようなお話でございます。
聞きたいね。
去る3月25日だから今日、あ、昨日か、あ、
はいはい、
うん、ニュースでございましたけれども、はい、札幌高裁がですね、同性婚のカップルの方が、うん、まあ、その、まあ、行政等々がですね、その同性婚を認めないのは、うん、あ、これは憲法に違反するんじゃないかということで、はい、まあ、訴えた控訴審がございまして、うん、まあ、その判決として、うん、やはり違憲状態であるというような高裁の判断が下ったと、うん、まあ、そういうようなニュースがございました。
はい、
まあ、これについてなんですけれども、うん、まあ、これからいろんな司法判断が出る中では、まあ、現行の憲法の中で、うん、いわゆるその同性婚っていうのは、このまま認めるべきであるというような、はい、まあ、そういった司法判断というのは喜ばしいんじゃないかなとは思うんですけれども、うん、まあ、問題はやっぱりそのこう結構この同性婚とかについて、割とその保守派って言われるような人が結構こう厳しいじゃないですか。う
ん、はい、
まあ、辛いと言いましょうかね、うん、でその理由は何なんだろうというような話なんですけれども、
はい、
これは3つぐらい私は理由があると思ってまして、
うん、
はい、一つは、まあ、これはもう、先般 の、 原発事故以降もなぜ保守派は原子力を進めたのかというところと被るんですけれども、うん、
はい、
やっぱりその同性婚を推進しているような方に、うん、
急に止まりました、
ね、もしもし
もしもーし、
もしもし、
もしもし、もし、唐突でしたね。
ええ
ということでございます。
あ、聞こえた。
ちょっとわからない。すいません。
ちょっと今30秒ぐらい飛びました。
もう一回お願いします。
飛びました。
もう一回お願いします。
どこから行きましょう。
その一つ目のことをお話しください。
あ、はい、申し訳ございません。はい、一つ目は、やはりこれは、先週かな、はい、先々週か、原子力発電所の事故があったにもかかわらず、
うん、
保守派という人がなぜその、原発を推進したのかっていうところと、うん、まあ、似てるんですけれども、
はい、
まあ、それはただ、同性婚に対して賛成だっていう方の中でですね、
うん、
進歩派とかリベラルがいると。
うん、
まあ、それに対する反対なだけなんですよね。
あ、はい、
うん、まあ、これはもう単純な脊髄反射というような形でございます。
はい、わかりました。はい、
で、2つ目についてはですね、
はい、
これやっぱり保守派の人って、やっぱりこう、なんていうんでしょうかね、このシニアが多ございますんで、
うん、
やはり、まあ、かつての明治、憲法というか、明治以降のですね、うん、その封建的な価値観をこう引きずっていると。
うん、
まあ、それは非常に簡単なことで、まあ、これは儒教的な価値観をまだ引きずっているので、
はい、
まあ、儒教的な価値観ですと、
うん、
家のこう守りといいましょうか、墓を守るという習慣がございますよね。
はい、
いろんな人がうちの墓を守ってくれと、
は
い、でそれで長男が墓守りするっていうのが儒教圏の特徴なんですけれども、
うん、
でもそれで息子とか娘が同性婚をされた場合は、うん、じゃあ墓も守る人間がいなくなっていっちゃうじゃないかと、
はい、
聞こえます、
はい、聞こえますよ、はい、大丈夫ですよ、うん、
はいはい、で、うん、そういうようなことが、まあ、一般的にはあるとは思います。だから、まあ、非常に理屈のようで見えて、理屈が、まあ、半ば通ってないようなところなんですけれども、はい、まあ、私は3つ目がこれは非常に核になってまして、はい、やっぱり私もその保守派の中割と仲いいこといるいたのですが、はい、同性婚に対してやっぱり後ろ向きネガティブだって捉える人ってものすごく多いわけですよ、はい、でそういう人たちはなんていうかな、その男は男らしく、うん、ね、女は女らしくというですね、はい、要するに、まあ、固定化されたジェンダーに割と取られてる部分が非常に多ございますけれども、はい、そういった中で、なんで、まあ、そういった、まあ、固定化されたジェンダーで、まあ、判断するのかということなんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、そもそも男らしく男は男らしく女は女らしくっていう掛け声みたいなものっていうのは、はい、もっと考えていくとですね、基本的にはそんなものっていうのは幻想のようなもんじゃないですか、うん、
はい、幻想です、
そうじゃございません、
はい、
でそれはまあもちろん前近代からの飲酒とかございますけれども、うん、じゃあその男は男らしくって何、じゃあ、うん、男が男とは何かとか、うん、女とは何かっていうことを突き詰めていくとですね、うんうん、まあ、それはもちろん哲学的なものにはなりますけれども、うん、いわゆるなんていうんですかね、男らしさっていうと例えば北斗の拳のケンシロウみたいなこの筋骨隆々とした人ですとか、うん、はいはい、まあ、女性だと、なんつうんですかね、峰富士子的な、そういう、なんかそういうステレオタイプなものが浮かびますけれども、まあ、そんなものはほとんどこう、幻想みたいなものだっていうことを、まあ、普通だと、これ、思い当たるわけですけれども、やはり自分で、やはりそういった、それ、なんでそうなってるんだろうとか、我々の価値観っていうのはどうなってるんだろうっていうのを、個としてですね、個人として、やはり考える力がやっぱり乏しいですよね。で、そういう人たちが、まあ、すべて保守派にいるとは言いませんけれども、うん、非常にそれが濃いと思います。うん、で、要するに、何ですかね、例えば、僕が見た感じですと、はい、やはりシニアの方多いんですけれども、うん、本当にですね、彼らの考える男らしくとか、女らしくっていうのを、まあ、自分が体現してるんであればですね、
うん、
他人にその押し付ける必要ないですよね、
うん、はい、
自分が本当に男らしい人間であると彼らが思ってる中でハマっているんであれば、
うんうん、
人様に、じゃあその LGBT 消しからんから同性婚も消しからんというふうにはならないわけですよ、
う
ん、
そうですね、
で彼らはやっぱり、うん、自分でそういうのを持ってないわけですよね、
うんうん、
持ってない部分が非常に多い。ですから、決して別にスポーツマンな人が多いわけでもないと、僕は見た感じですよ。見た感じを思うし、はいはい、一方で何かその大和なでしことか日本男児みたいなことを、まあ、口では言うんだけれども、実際はどうなってるんだろうというような、現実との齟齬がありまして、で、やっぱりその、男らしさ、女らしさみたいなのに、まあ、囚われるっていうのは、やっぱり自分が男らしくないし女らしくないっていうやはりちょっとコンプレックスっていうかね、負い目を持ってるんだと思いますよ。
なるほど。
でそれはまあ例えば同性婚で家族が壊れますっていう話をよくするじゃないですか。
はい。
でその僕いやそういう意見もまあ意見としてはあるかもしれないですけれども、うん、そのまあやっぱりそういうことを反対してる方は、うん、じゃあ本当にその家庭が円満なのかっていうとです。
はい。
うん、まあそうじゃない人も僕は多く見てきました。それは、はい、人の誰かの名前言いませんけれども、うん、やはりその保守活動みたいなものにのめり込んで、うん、家庭を顧みない結果、うん、その家庭よりも、まあ、違うその活動の中で知り合った方と結婚しましたとかね、まあ、そんなのざらに聞く話でね、
うん、
結局何かその家族の絆とか、うん、男らしさ女らしさっていうのは、うん、彼らにとってやっぱり自明と当たり前だったらそんなこと人に強制する必要はないわけであって、うん、わざわざ自分で言う必要ないわけ、
うん、
で、ね、うん、まあ保守派っていうわけでもない的なことかもしれませんけれども、うん、やはりどこかにそういったその憧れみたいな、ただしその憧れの先にある男らしさ女らしさ像っていうのはこれはもちろん作られた虚像なんですけれども、うん、はい、まあ、それをまあ疑うような思考訓練 ませんですね、まあ、そういったことをやっぱりかなり日常から、うん、ちょっと怠ってきた方々が多いからなんではないかというような気がいたしまして、で結局だから子として自立してないんで、じゃあその家族が壊れるってそもそもどういうことっていうか、じゃあそもそも家族って何っていう話ですよね。でそもそもじゃあ男らしさ女らしさっていうのを追求しないといけないから、 LGBT の同性婚っていうのはこれは認められないんだみたいなことになるけれども、じゃあそもそも男らしさ女らしさって何、男と女って何っていう、その基本的な、まあ、常識とかですね、人間ってあの当たり前ですけど自分の知識とか経験で、その何か物事をジャッジすると思うんですよ。でそういう、まあ、私は子として自立してるというふうには、うん、まあ、思うんですけれども、うん、そういったその子としての自立してないがゆえに、やっぱり誰かの言説にこう乗っかっちゃうっていうのが、私の見たところ、うん、保守派の大きな特徴で、はい、ですからその同性婚を、うん、まあ、同性婚を認めると家族が崩れるですとか、うん、まあ、LGBT の方の権利を擁護すると日本がこうおかしくなるですとか、うん、あるいはその LGBT というのは共産主義の発想なんだとか、これも全くね、まあ、名前言いませんけれども、うん、まあ、杉田水脈さんという方が言ってますけれども、はいはい、まあ、そういうことも含めて、やっぱりその子としての考えの思考訓練みたいなものが、うん、まあ、これは別に保守派にとって限ったことではなく、うん、陰謀論ですとかね、うん、そういうことを信じやすい方にも特徴的に言えるんですけれども、うん、やっぱりその物事っていうものを、じゃあその、既存の概念っていうのをちょっと掘り下げて考えてみたときに、うん、はい、あ、それって分解してみると、うん、なんだ、あの、単なる偏見だったんだよねっていうのは、うん、まあ一般的な判断だとそれをたどり着くと思うんですよ。
はい、
ところがやっぱりそういうものが、まあ、若い時から思考訓練されていなくて、まあ、シニアになって、まあ、シニアだけじゃないんですけれども、その YouTube ですとかそういうことを見た時に、やはり誰かの意見に乗っかって、まあ、それ以上記号として、それ以上その同性婚反対っていう記号以上のことを考えない。だからこれは、まあ、一言で言うと繰り返しますけれども、子としての自立がなってないんじゃないかな。ただそれは保守派だけじゃなくて、我々と言いましょうか、その政治的に右っていうだけの人たちだけの問題でもないかなとは思うんですけれども、うん、まあ、この辺の3つぐらいですね、まあ、3番目が一番多いかなと思うんですよ。だって同性婚を認めたところで、うん、はい、あの憲法改正が遠のくとかないじゃないですか、
はい、うん、そうですね、
だって現行憲法の中でやれってこうされてるんですからね、はい、で、まあ、同性婚を認めて LGBT の人の意見を認めたところで何か国防力が下がるとかそんなことはないわけですよね、
はい、
でも、まあ、やっぱりそれ以上の記号以上のこともやっぱり考えられない人が、まあ、ぶっちゃけ世の中に増えているのかなとも思いますが、この辺はいかがでしょう。
あの先ほどあのなんていうのシニアの方がそういうことをおっしゃることが多いっておっしゃってますね。
はい、
もちろんそのなんかそのシニアの教育の過程ね、日本の教育みたいなことも、それから家制度みたいなことも大きくその人たちに影響してると思うけど、ここに来て今まで LGBTQ の人たちがどういうことで悩んできたのか苦しんできたのかも理解しないままにこの制度に押し込めてきたわけですよね。
その通りです。
この制度が当たり前の制度だというふうに、
は
い、これ以上この記号を動かすなと、でも
だから、うん、あの、うん、今ね、大田区さんおっしゃってる、はい、その家制度ですと、うん、いった思想はシニアがやっぱり LGBT とかされてないので、うんうん、あまりされてない場合が多いので、うん、それは希薄だと思うんですけれども、うん、じゃあその彼らが理想とする家制度、うん、お父さんとお母さんがいて、
はい、
子供がいておじいちゃんとおばあちゃんがいるみたいな、うん、そういう大家族を彼らが維持してるのかっていうと、うん、さっきも言ったように、うん、結構これ維持してない人が多いんですよ、ね、僕の見た感じ、うん、だからその家制度を尊ぶっていうより、うん、まあ、ただまあやっぱり憧れてるんでしょうね、自分が。
なるほどね。
まあ、そうじゃないから、
うん、
それは、うん、あのやっぱり男らしさ女らしさの追求っていう問題、
うん、
だから自明じゃない、うん、あの当たり前のように持ってるんだったらそんなこと言う必要はないんだけれども、うん、彼がやっぱり持ってない部分だと思います。だからそういったすごく、まあ、僕は言っちゃえば寂しいような部分、それは経済的に寂しいのではなく、やっぱりある程度年取ってお金持ったんだけど何か脊弱感があるよっていうところに私は起因するんじゃないかと思いました。
ありがとうございます。
しかもこのでも日本のですね、この LGBTQ というに関するそのなんか世界とのなんかこう遅れ方、
遅れてますね。
これ随分遅れてる感じになってますね、
うん、相当もう台湾の方が進んでますんで。
はい、
お時間来てしまいました、うん、ありがとうございました、
はい、
大滝紳士交友録、古谷恒平さんでした。明日火曜日は深澤真希さんがいらっしゃいます、
はいはい、来週はぜひ、
はい、
はい、
渋滞抜けます、
はい、気をつけて、
気をつけて、
はい、ありがとうございます。